皆さんおはようございます。今日の箇所のところは、盲人が見えるようになるというそういう奇跡のところですね。ですから盲人、まさに文字通り目が見えない人の目が開いて、そして目が見えるようになっていく、そういうお話が書いてあります。まさにイエス様の奇跡の出来事ですね。これもイエス様の奇跡の一つであるわけです。で、今日のところは特にですね、この起きた出来事自体も、ものすごい奇跡ですから大事なんですけれども、同時に話の流れですね、これの前後の流れも結構重要なところになってきます。というのはまずですね、今その箇所を開いていらっしゃる方はその次のところの新共同訳は親切ですね、タイトルが書いてありますけど、タイトル見てみますとこう書いてあります。ペトロ信仰を言い表す、ペトロがですね信仰告白をするとこですね。とても有名で、なおかつ、この聖書の福音書の中ではターニングポイントになるところなんですよね。これがこの直後にあるんです。つまりここまでのところはまだ誰もイエス様を本当に主だとなかなか信じていなかった。神が人となられた方、旧約聖書でずっと約束されている救い主、これがイエス様ですよということまではまだみんなははっきりとは分かっていなかった。これが今までのところなわけですね。ところが、次回のそのペテロ、次回というかちょっと間空くんですけども、その次回のこのペテロの信仰告白のところでついにはっきりとそれが言い表されるようになった。で、それはすごく大事なんです。その次のところを見ると今度はイエス主と復活を予告するって書いてありますよね。今までは奇跡を行ったり神様の教えをはっきりと神様のように伝えたりしてきて、みんながちょっとずつちょっとずつこう信仰が積み重ねてきたけど、いよいよここに来てペテロがあなたは主ですというようになった。それで初めてイエス様はその十字架のことに本当の目的に向かっていくようになっていったわけですよね。そういう意味で大きな転換点です。逆に言うと今まではまだそこまではっきりと信じられていなかった。で、前回のお話をちょっと思い出してみると、言ってみればそういうそのまだ分かってない人たちがですねよく現れてたわけですよね。例えばファリサイ派の人たちっていう人たちが出てきました。で、彼らはイエス様のことを妬んでいましたから、印を見せてみろよっていうふうに言うわけですよね。でも信じてない。で、一緒についてきた弟子たちも本当はイエス様は信じているんだろうけれども、でもちゃんと分かってない。で、ところが今日のところではですね、それが見えるようになってくる人たちが描かれているわけですよね。そして、次回がペテロの信仰告白というふうにつながっていくわけです。そういうふうに、そのターニングポイントになる前のところですごく大事な流れのところなんです。信仰的に見えない人たち、そして目が見えないけど見えるようになった人、そして信仰の告白って、こういうふうにつながるすごく大きな流れの部分のところなんですね。で、今日のテーマはそういう流れの中で一言で言えば、いろんな意味でね、イエス様が私たちを見えるようにしてくださるということじゃないかと思います。今日のテーマはイエス様が私たちを見えるようにしてくださる、そのことを今日は見ていきたいというふうに思います。では順に読んで大事なところを一緒に味わっていきたいと思います。まず22節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。今日の22節を開いている方は結構ですので一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。はい、こう書いてあります。イエス様がユダヤの町々を旅して、今回はベトサイダに着いたんです。すると人々が一人の目の見えない人を連れてきたと言います。何をしてほしいかというと、触れていただきたいと願った。それは意味は明らかですよね。手を置いて祈ってそれを癒してほしいということですよね。目が見えない人を連れてきてそういうふうに願ったということです。で、さあ最初の今日のポイントはここにはですね、イエス様を信じている、はっきりとという意味ではないけれども信じるようになってきている名もなき人々が出てきているということなんですね。この人々が一人の盲人を連れてきたって書いてあります。この人々が誰かってことは分からないんですよ。もうただ人々なんです。決して名前が与えられているわけでもない、特徴が与えられているわけでもない。でもこの人々は確かに、この人を連れて行ったら イエス様触ってもらったら治るんじゃない、あきっと治るよ、連れてってみようよ、だって今までのことだってあるじゃない、一緒に連れて行こう、そう言ってイエス様に触れてもらえば治ると信じてきた人たちなんですよね。こういう人々たちの姿がここに出てきたわけです。でじゃあ対極にいるのは何かというと、前回のパリサイ派の人たちだと私は思いますね。パリサイ派の人たちはどんな人たちだったでしょうか。ちょっと前のページの11節一緒に読んでみましょうか。そこを見ると、まあ、十分それでわかります。11節をちょっと読んでみますね。前回の11節、せーの。ファリサイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を求め議論を仕掛けた。はい、前回お話しましたから簡単にしますが、ファリサイ派の人たちは律法を守ることに一生懸命の人たちですね。でだんだんこそ神様と交わるという、神様っていうことからなんつうの、目的と手段逆になっちゃってずれてっちゃった人たちですよ。でも熱心ではあるけどちょっとピントがねずれちゃったわけですよね。でイエス様が現れて、みんなイエス様イエス様って言うようになって、このファリサイ派の人たちは面白くないわけですよね。俺たちこそ神様に従ってるはずなのに、なんだあのイエスばっかり人気になってって妬んでるわけです。さあそしてその彼らが来てイエスを試そうとして印を見せてみろというふうに言った、まあ、つまりお前救い主だって言うんだったら印を見せてみろよって、奇跡やってみろというわけですよね。で前も話しましたけど、実際イエス様たくさんもう奇跡やってるわけです。あからさまに救い主だってわかるんです。だから今日のところの人たちは、それあからさまに分かることを素直に受け止めた人たちですよね。ああこの人きっと救い主だ、連れて行こう連れて行こうって来た人たちですよ。で一方でこのファリサイ派の人たちはそれ知ってるんだけど、最初から信じる気がない人たちですよね。聞いてるし、きっと見てもいるし、リサーチしてるから自分たちだってよく分かってるんだけど、どれだけ印をやったって悪霊の力だとかトリックがあるんだって言って絶対信じようとする気がない人たちであるわけですよね。まさにこの対極にあるのが彼らであるわけです。信じる気がないのに印を求める人々ですね。実際今日のところでもこの見えない人が見えるようになるわけですよ。それってどういう技ですか。実は、開けるとちょっと長くなっちゃって、イザヤ書の35章なんかを挙げますと、まさしくそのことが書いてあるんですよね。やがて救い主が来たら見えない人が見えるようになるよって書いてあるわけです。だからイエス様は印なんかは与えられないよってファリサイ派の人に言ってるけど、もうその前後でずっとそれやってるってことなんですよね。これ以上わからないもうないぐらい分かりやすく印をやってるんです。でそれを信じる人もあれば、このように見ても信じる気なんか鼻からない人もいるということなわけですね。大事なことはイエス様は見たくない人には別に与えないということだと思うんですね。イエス様はよく話の最後で言いますね、あるいは最初で言いますね、聞く耳のある人は聞きなさい、聞く耳がある人は聞きなさい、聞く気があるんだったら、本当に聞いて求めて信じる気があるならば聞きなさいというふうに言うんです。でもですね、イエス様はそれ意地悪だからじゃないんですよ。ジェントルな方だからですよ。紳士の方ですから、私たちに無理無理ですね、さあさあってやるわけじゃないわけですよね。絶対信じないぞ、でも見せてみろよっていう人には別にそこまで言うんだったら見なくてもいいよっていうことであるわけですよ。イエス様の方は無理無理やる方ではないわけですね。しかし私たちが求めるならばどうですか。求めなさい、そうすれば与えられるというふうに約束してくださる方であるわけですよね。事実今日の彼らはどうだったですか。この名もなき人々はどうだったですか、ね、きっと連れてったら治るよ、だってイエス様はきっと救い主だぜ、あれだって聞こえない人聞こえるようになったもん、そして連れてきて、そして見えない人が見えるようになるわけですよね。求める人には名もなき彼らが受け取る一方で、今までね尊敬を集めてそして偉い人だったかもしれないけれども、求めない人には別にイエス様は無理には与えようとはなさらないのだということですね。非常にシンプルだけれども、イエス様のはっきりとした私たちへの応答がここに書いてあると思います。私たちはどうでしょうかね。受け取る気がないのに見せろというふうに言っていることがないでしょうか。それ一つ問われていることだと思いますね。逆に言えば求めて信じてそして受け取ろうと願っているでしょうか。その私たちの信仰の姿というのが今日は最初に問われていると思うんですね。求めなさい、そうすれば与えられる、もう本当与える気満々ですね、イエス様の方はね。でもいらないという人にはわざわざ持ってかなくてもいいよということですよね。私たちはどのような姿勢でイエス様に向き合っているでしょうか。ぜひそのことを 最初に思い巡らしてみたいと思います。さあ続けていきましょう。23節24節を今度は読んでみたいと思います。ですか、いきます。23、24、せーの。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます、木のようですが歩いているのが分かります。はい、こう書いてあります。盲人が連れてこられてイエス様はどうしたでしょうか。ちょっと前にも似たような出来事がありましたね。イエス様はこうするんですね。手を取ってこの人を村の外に連れてくる。一つにはまあそれでね、騒ぎにならないようにっていうことを考えているでしょう。そしてもう一つはやっぱりこの彼と、この目が見えない彼と個人的な関わりの中で癒してあげようとされたからだと思いますね。前もお話したと思いますけれども、どれだけ人々がいようとも、どれだけ群衆がいようとも、イエス様は一人一人に関わる方なんだということです。ここに私たちは集まっていますけれども、イエス様はここで皆さんをどのように見ていますか。皆さんは群衆ですか、いえあなたですということですよね。イエス様はここにいる私たち一人一人と個別に関わる方である。私たちみんなにもちろん関心があるんだけど、私たちとして関心があるだけではなくて、あなたに関心があるのだということですよね。このようにしてイエス様は村の外に私たちを連れ出す方であるということですね。そして個人的に向き合い触れるわけですね。手をその目に触れる。するとどうなるか。見えるようになった。こういうふうに書いてあります。これに先立つ出来事が、この見えるようになる出来事に先立つのが、前回やった今度は弟子たちの話だと思いますね。ちょっとまた話すと長くなるんですけども、弟子たちがですね、勘違いをするわけですよね。イエス様が言った言葉に対して、でパンがないことでイエスも怒ってんじゃないって勘違いするんだけど、違うだろうと、4000人がパン食べただろう、5000人がパン食べただろうっていうことで、まあ、イエス様はちょっとがっかりするわけですよね。でその時言った言葉は何だったでしょうか。ちょっとまた右側のページに行って18節をもう一回読んでみたいと思いますね。前回の18節のところです。見つけました。じゃあ18節読んでみましょう。いきます。せーの。目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのかというわけですね。まあ、イエス様のちょっと、まあ、厳しい、ね、言葉ですけれども、目が見えない、あっても見えないのかってこういうふうに言うわけですよ。目があっても見えないのかっていう話の後でね、今日の見えるようになる人の話が出てくるわけですよね。ここにはこのつながりを考えてみるならば、確かにその目が見えない人が見えるようになったって話でもあるんだけど、それだけじゃないことがありますね。本当それは信仰的な目だということですよね。霊的な目が開かれていくということもやっぱりここで取り扱われているわけですよね。イエス様は弟子たちに言うわけです。弟子たちはもうずっとイエス様の近くで全部見てきてるんですよ。イエス様がどういう方であるか、そしてどんな奇跡を行ってきたか、つぶさに全部見てきて、それはものすごい、全部文字通り奇跡的なことばっかりだったんだけど、そしてそれを見てきた出来事を目で見てきたんだけど、でも目があっても本当にこの私が伝えたかった一番本質的なことは見えていないのかというふうにイエス様は語っているわけですよね。どう見たってそうじゃんということですよね。誰がどう見たってこれってイエス様は主だっていう話じゃないっていうことなんだけど、目があっても見えていないのかいというふうにイエス様は言うわけですよね。ヘレン・ケラーがいますね。この間絵本の話ちらっと私、分かっちゃいましたけれども、ヘレン・ケラーさんの言葉でこういうふうに、おっしゃっているのがあります。まあ、彼女は厳密に言えばクリスチャンではないですけれども、こういう言葉がありますね。盲目であることは悲しいことですけれど、目が見えるのに見ようとしないのはもっと悲しいことです、とこういうふうに言うんですね。まあ、彼女は目が見えない、そして耳も聞こえない方ですよね。盲目であることは悲しいです、でも目がある見えるのに見ようとしないのはもっと悲しいことですって彼女は言うわけですね。まあ、本当に目が見えない方の言葉だと考えるとすごくこう重みがあると思いますね。私たちもイエス様のこの目があっても見えないのかっていう言葉、 もう一度きちんと思い巡らしてみたいと思うわけですね。出来事は見えてるかもしれない。私たちは目に映るもの見えてるかもしれない。確かに私たちの目は機能しているかもしれないけれども、でも本当に見えなければいけないものが見えていますか？イエス様が主であることを知っていますか？イエス様がなさっていることを本当に自分のフィルターをかけているんじゃなくて、曇りのない目で見ることができていますか？ということを語られているわけですよね。どうして私たちが自分たちで決めたことが前提でそれを見ようとするのですか？こんなにも明らかに明かされている神様の御業がどうして私たちの思いが先に立たなければいけないんですか？そのことをイエス様は嘆きとともに言っているわけですよね。さあ、じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかね。どのようにしたら見えるようになっていくんでしょうか。それはやっぱり今日のこの見えは見えなかった人が見えるようになっていく、この過程によく表されていると思うんですね。第一に、さっきも話したように個人的にイエス様と向き合うということだと思います。イエス様の方は私たちみんなに漠然とこう関心があるわけじゃないんですよ。私たちの一人一人に関心があるわけですよね。あなたに関心があるわけですよね。だからその時に私たちが私たちの中からイエス様って見るだけじゃなくて、私が一歩踏み出してね、イエス様と向き合わなければ意味がないではないですか。もし村の外に行ってそこでね、きちんと目を癒しましょうっていう時に私たちが手を振りほどいて、いや人々の中でいいですっていうふうに言ったら、それはどうでしょうか。そこにはイエス様がなさりたいと思っていることができないじゃないですか、ということですよね。イエス様と個人的に向き合う、そのことがとても大事ですね。みんなの中の私ではなくて、私がイエス様と向き合う、そのことをぜひしていきたいと思いますね。そしてイエス様が触れてくださると見えるようにしてもらえるんですよね。見えるようになっていくんですよね。それはなんかじゃないんです。イエス様が手を触れたから見えるようになっていくんですよね。イエス様がしてくださることであるわけですよ。だからイエス様に求めていくことが必要であるわけですよね。イエス様、私を見えるようにしてください。イエス様、あなたの御業を私にもしてください。求めていくことが必要ですよね。しかし逆に言えば、それをするならばあなたはそれを受けるということですね。イエス様、あなたを教えてください。真理であるあなたを教えてください。私の目をもっと見えるようにしてください。目は見えているけれども何も見えていない私のこの霊の目を開いてください。信仰の目を開いてください。そう求めていくならば、本当にイエス様は見せようとしていることを見せてくださる方ですね。ぜひそのことを求めていきたいと思います。さあ、最後に25節26節を読んで終わりたいと思います。いきます。せーの。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。はい、いつものようにイエス様は、騒ぎにならないように家に帰すんですけれども、その前のところですね、今日のこの癒しの場面はちょっと特徴的なんです。それは何かというと、いつもはパッて治すんですよね。イエス様は基本的にその瞬間に全部治るんですよ。それがすごいことだったんですよね。それこそ、その信仰が確認されたその瞬間、じゃあ家に帰りなさいって言うと、そのタイミングでもう治っているってことですよね。もうすぐ治せちゃうイエス様なのに、今日のところだけちょっと違う段階があるんですよね。この癒しにね、癒しに段階がある場合があるってことですね。そしてまたそのことをイエス様は今日の箇所を通して私たちに見せようとしているわけです。もちろん本当にすぐ癒されることはたくさんあったけれども、今日のところでは段階的に見えるようになっていくという姿を表しているんですよね。そして最後、何でもはっきり見えるようになったって書いたんですね。何でもはっきり見えるようになったって書いたんです。それはもちろん彼の目が見えるようになったっていうことでもあるし、そこにはやっぱりこの流れの中で本当に信仰的な意味合いがあるわけですよね。何でもはっきり分かるようになっていったわけですね、彼は。私の興味はですね、24節のところのちょっとその前に読んだところですよね。このちょっと見えるようになった人の表現です。私これすごく面白いなと思ったんですが、24節は、盲人は見えるようになっていった、人が見えます、 木のようですが歩いているのが分かります。なんかすごくねリアリティがあるなと思うんですけれども、まあ、ちょっとだけ見えるようになったわけですよね。ぼんやりと見えるようになったわけですね。それが木のように見えたって面白いと思いませんか。なんかね棒人間みたいに見えたのかなとか私は思ったんですけれども、その木のように見えたっていう表現が私はすごく面白いなと思います。そして何が言いたいかと言いますと、その彼はですね目が見えるようになっていくときに、その信仰的な意味もね含めて考えるならば、少し人間が分かるようになったわけですよ。この世界の姿が少しだけ見えるようになったわけですよね。そしてさらにイエス様が目を開いてくださると、何でもはっきり見えるようになっていったわけですよ。でこれってその私たちの信仰の目が開かれていって、そしてこの世界が見えてくるようになっていくっていうことにも本当につながっているなっていうふうに私は思ったんですね。私自身のことを振り返ってみても、その信仰的にですねこうバーンってブレイクするような時もありますね。一気にああ分かった、本当に私が罪人だって分かったとかですね、ああイエス様が主だって分かったとか、本当にこうバーンってブレイクするような時もあるんですけれども、ちょっとずつイエス様に取り扱われていって、だんだん分かるようになってきたことっていうのもいろいろあるわけですよね。でまあ、私は特にその思春期の頃からその、大学を卒業するまでぐらいの時にものすごくいろんな取り扱いを受けたので、まあ、そういう意味でもですね、その世界が見えるようになっていくっていう感覚にものすごく共感を感じるんですね。でそれは本当にこの聖書が語っている、そして神様は私たちに分かち合ってくださる、神様に見えている目線のですねシェアなんですよね、分かち合いなんですよね。神様が見るように世界を見ていくっていうことを私はですね少しずつ少しずつ神様に教えていってもらったんだなっていう気がするんです。人間って何なんですか、人はどうして生きてるんですか、人はどこから来てどこに行くんですか、どうして人間の社会はこういうふうなんですか、どうして愛を争うことがあるんですか、あるいはどうしてこんなにも素晴らしい面があるのにこんなにもひどい面があるんでしょうか、いろんなことがあるわけですよね。でもその時にですね、イエス様が少しずつ少しずつ教えてくださっていったことがあるわけですよね。私は本当にですね、思春期の頃から聖書に出会っていたことは私にとっては幸いだったなと思いますけれども、それがもう いわゆるこう一般的なね、子供がだんだん大人になっていく過程で知っていくのと同時並行でですね、本当に神様がね、この世界を作られて、ご支配されて、世界はこうやってできているんだなってことを教えていってくださった、そういう体験だったなっていうふうに今思い返すと思うんですよね。でよく聖書的な世界観っていうね表現を、まあ、教会界隈の中ではしますけれども、まあ、まさにそういうことなんだなというふうに思います。聖書を読んでいくとですね、本当のことが書いてあるんだなって分かってきますね。まさに世界の起きる出来事であったりとか人間たちの姿っていうのは本当に御言葉の通りだな、神様が本当に作られたっていうのは本当だなっていうふうに分かってきますね。ぜひそのことも皆さんには経験していただき知っていただきたいなというふうに思います。でそれはですね、一気にではないんですよね。段階的に見えるようになっていくわけですね。私たちの信仰の目というのは全てのものがだんだん見えるようになっていく、本当にいろんなことが見えるようになっていく、その段階がだんだんだんだんそうなっていくんですね。ぜひそのことを皆さんにも期待して求めていっていただきたいと思いますね。まあ、ある手紙の中の表現では、その鏡に映るものがねだんだんこうはっきり見えるようになるっていうような、そういう表現が出てきますね。まあ、曇ったガラスをですね一生懸命拭いていくと、だんだんだんだんはっきりと映すようになっていく。そしてやがて全部きれいになったら全く同じようにそれが見えるようになっていく、それと同じようなところがありますね。皆さんは神様が見ているようにどういう目でね、どういうふうに神様の目には見えてるんだろうというふうに感じることはないでしょうかね。神様はですね、そのことを皆さんにも分かち合いたいと思っているんですよね。私たちが私たちの世界の中でただ、住むんではなくて、本当に神様の目線でね、神様の思いで一緒に見たり一緒に歩んだりすることを神様は願っておられるんですよね。そしてそれはちょっと時間がかかるかもしれない、段階があるかもしれない、でもだんだん何でもはっきり見えるようにしていってくださるんですよね。ぜひそのことを期待して皆さんで求めて、一緒に求めていきたいというふうに思います。これも同じことですね。もうすれば求めなさい、そうすれば与えられる、本当に与えられるのだから、ぜひ求めていっていただきたいなというふうに思います。 あ、そうだ。最後に私この間研修に行ってきたんです。牧師の研修っていうかね、いろんな牧師たちと、まあ、少ない人数で一緒にこういろんなことを分かち合ったり、あるいは、まあ、非常に先輩の先生から、まあ、ちょっと話を聞いたりするっていう、そういうのに行ってきて、ですごくいい時間になりました。それで本当にいろんなことをですね、分かち合えてすごく刺激もあったし、そしてまた、あ、そうだ、こういうことに答えていかなきゃいけないなっていうのがこう示される部分でもありましたね。で、そういうことも本当にそうだと思うんですよね。私たちは祈って求めるときに、そして聖書を開くときに、あるいは本当に信仰の兄弟姉妹たちと分かち合ったり祈り合ったりしていくときに、少しずつ少しずついろんなことが神様の思ってらっしゃることを分かち合われていったりとか、神様見ていらっしゃることを一緒に見せていただいたりとか、そういうことが起きてくるわけですよね。ぜひそのことを一緒に経験していきたいなということを思います。ぜひ求めていきましょう。さあ、ではいつものように祈る時を持って終わりたいと思います。まず第一に、今日語られたことを思い返したいと思いますけれども、イエス様は求める人に本当に答えてくださる方であるということですね。特に私たちは見えていないものがたくさんあります。私もあります。ずっとありますね。なかなか完璧になかなか見えるようにならないんですけれども、見えないものを主を見せてください、イエス様が見ているものを見せてください、私たちが求めていくならば主は本当に分かち合ってくださる方だということです。ぜひそのことを求めていきましょう。また本当にシンプルに今日のところでは目の見えない方が癒されていきますね。ぜひそのことも私たちは求めていきましょう。私たちのうちに主の癒しが起きてくるようにぜひ求めていきたいと思います。他にも自由に今語られていることを応答していっていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、感謝します。私たち一人一人に関心を持ち関わってくださるイエス様、ありがとうございます。今一人一人が祈られた祈りをあなたが親しく聞いてくださり、また答えてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの目を開いてください。その霊の目を開いてください。耳を開いてください。あなたが見ているものを聞いているものを私たちも少しでも分かち合っていただくことができますように、またそのあなたの思いに私たちが応えていくことができますように、主どうぞ私たちを顧みてください、導いてください、お願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞまだ言葉にならないものもあなたが取りなして受けてください。また応えてくださるようにお願いいたします。これから始まる一週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださいますように委ねて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。